リスナーの皆さん、フォーカスです。
フォーカス番組をお届けします。
今日はインドネシアがパレスチナに名誉ある領地間を開設することについてお伝えします。パレスチナの独立を支援するインドネシア政府のコミットメントは衰えていません。それはパレスチナの西岸のラマラ市での領地間の開設によって署名されました。独立70年後、ようやくインドネシア政府はパレスチナに領地間を持ちます。今までインドネシアとパレスチナの業務はヨルダンの首都アマンや在エジプトの首都カイロのインドネシア大使館によって処理されていました。ジョコウィドド大統領は2016年3月7日月曜日にジャカルタコンベンションセンターでパレスチナとアルクドシュアル・サリフに関連する第5回イスラム協力機構首脳会議の参加者の前で、インドネシアはパレスチナ人の後ろ盾になると語りました。インドネシアの初代大統領であるスカルノの声明を引用すると、パレスチナの独立がパレスチナ人に委ねられていないのなら、インドネシア国民は占領に立ち向かうイスラエル側に立ちます。イスラエルはすぐにエルサレムとガザなどのパレスチナ占領地での違法行為を停止する必要があります。ジョコウィドド大統領は、世界における植民地主義のすべての状態を終わらせるために国際社会へ呼びかけました。大統領はまた、パレスチナのインドネシア領地としてマハアブスセ氏を任命したと語りました。大統領によると、イスラム協力機構首脳会議は談話だけでなく具体的な方策を足がかりに動き始めるので、イスラム世界のために非常に重要だということです。大統領はパレスチナのラマラで領地移管の開設を補助する上でヨルダの支援に感謝しています。ラマラでのインドネシア領地移管の開設計画は2015年4月にジャカルタで行われたアジア・アフリカ首脳会議でパレスチナのラミ・ハムダラ首相との会談の際にジョコウィドド大統領が明らかにしました。ジョコウィドド大統領は、領地移管の建物はパレスチナの独立に対してインドネシアの支援のシンボルだと述べました。大統領は、領事館の任命はインドネシアが常にパレスチナの独立を支援するために最前線に立つことを示すために具体的なステップの一つだと強調しました。それに関連して、在インドネシアパレスチナファリズ・メヘダヴィ大使は3月4日金曜日ジャカルタでの記者会見で、パレスチナのラマラでインドネシア領事館は3月6日から7日まで行われるジャカルタのイスラム協力機構 OIC の臨時首脳会議の 1週間後、2016年3月13日に発足されると述べました。ファリズ・メダウィ大使によると、ラマラでインドネシアの領事館の開設は、二国間関係を強化するだけでなく、貿易、投資、および観光の協力でのさまざまなメリットをもたらすということです。また、領事館の存在は、パレスチナで発生した現状の事態も支援していきます。一方、レッノ・マルスリ外務大臣は、領事館の開設が第5回イスラム協力機構の臨時首脳会議を主催するインドネシアの意欲の形で他のサポートに加えて、ラマラでインドネシアの完全な表現に向けた方策の一つだと語りました。会議を通じてインドネシアはパレスチナとアルクドスアルサリフの問題を回復させます。したがってイスラム協力機構首脳会議は非常に重要です。レッノ大臣はパレスチナの領事館を開設するにあたり大きな障害がなかったため、早く実施することができたと説明しました。レッノ大臣はパレスチナの領事館事務所を開くために必要なすべての強化を完了していると主張しました。外務省は領事館事務所の開設の準備のために国のシンボルをお届けました。レッド大臣はまた、これまでインドネシアはイスラエルの介入があったので、大使館や外交機関を開くことができなかったと述べました。一方、ルフッビンサル・パンジャイタン政治法務治安調整大臣は、政府はすぐにパレスチナのラマラで領事館を発足させるための代表者を送ると語りました。外務大臣は、3月12日にパレスチナでのインドネシア領事館を発足するためにパレスチナに向けて出発します。ルフッビンサル・パンジャイタン大臣によると、イスラム協力機構で最大の国としてインドネシアはパレスチナの紛争において主要な役割を果たすことができるということです。ルフッビンサル・パンジャイタン大臣はまた、インドネシアはパレスチナが国連の完全なメンバーになれるようサポートすると述べました。これでフォーカスを終わります。